東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中。石川トマブルーのリーサイド。
まあそんなね、うん、40代も半ばに入って1日2回オナニーをね、うん、してるっていう、本当もうい
や、それを若さでね片付けちゃダメですよ、本当に。ルーキーや、目を覚ませって、本当に、
ね、まさにね、世田谷のドンファンって言われて
ました。いや、母じゃないんですよ、
それは笑えない
ですよ、ね、いろいろね、
まだ事件が終わってない、世田谷のドンファン。
まあ、ね、だからやっぱり我々も40代ですから、
いや
本当に恐怖ですよ。
俺さ、でもさ、うん、もう本当どうでもいい話だけど、いつもにましてどうでもいい話だけどさ、うん、あのさ、うん、セックスって1日2回できる、
今
っていうか、俺昔もそうだったんだけどさ、うんうん、おい1回したら飽きちゃうんだよ。
まあまあ、それは相手にもよるんじゃないですか、それ。
いやいや、誰が相手でも飽きちゃうんだよね、これ。
まあ、でも気持ちと体はまた別なんじゃないですか、うん、その気持ちがあっても、これはどうだろうみたいな。
でもあれだよね、そういうお店行ってさ、何発でも OK みたいな、
花びら回転的な感じの、
いやでもそれは一発でいいやって思う。別にいいや、2発目はっていう。
いや俺、そのだから回転系の店、俺昔から行ってなかったもんね。
回転系
ビラ書いてね。
だって花まで言いなさい。まあでも、そう
っすね。俺、なんでかからオナニーも、うん、だから時間を置いてないとできないよ、2回は。
いや、知らないよ。空き時間について知らない。
気持ちが盛り上がって、こうなんていうの、一回盛り上がっちゃうと、盛り下がっちゃうのよ。
そういうよね、男はね、そう。
だあの生物的に多分、それはそうなんです
よ。グラフで言ったら。
一晩でさ、何回持ってきているじゃない。
いるね。
俺、あれ、信じらんないんだよ。俺、昔からそうなんだよ。すぐ飽きちゃう。
いや、無理やりじゃないですけど、まあ、相手がこう、満足してないんだったら、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じもあるんじゃないの。
そういう感じ
だから。付き合うよ、じゃあ、みたいな。
しょうがねえから。
しょうがねえ、もう一発付き合うよ、みたいな。
じゃあ、お前がディズニーランド来てって言ったら、しょうがねえから行くよ、みたいな。
いや、その話の時にディズニー出さないから、ね。でもまあもし、うん、そのじゃプロでやってる男優の人いるじゃないですか、
はいはいはい、
とかはその気持ちがどうとかじゃなく、
メンタルじゃないですよ、もうこれ
トレーニングで多分それを可能にしてるんじゃないですか、
はいはい、そうっすよね。
だからそれがもうプロだもん ね、
うん、
ね、それそんなん言ってて、いやちょっと今気持ち下がっちゃったんで、
そういうこと言ってらんないもん
ね。常に勃起し常に射精できる状態にないと、
すごいです。
いや、アスリートですよ AV 男優は、
うん、と、
うん、
だなんかあの冷水で冷やすみたいな話を、
そうなの、
確か
シミケンさんが言った、
シミケンさんだったか忘れたけど、
シミケンさんのツイートで
なんかそのサウナみたいな状態を作って、
うん、
クールダウン
する、温めて冷やしてみたいな。
マジで、
ああ禁令法ってやつですか、わかんないですけど、なんか、
うん、その刺激に強くするのか、うん、もしくは単純に筋肉を鍛えるのかわかんないけど、うん、っていうそのトレーニング方法があるみたいな。
AV 男優の方の独特のトレーニング方法、うん、おお、なんかちょっと羽織りましたね。いやそういやさ、本当またこれはどうでもいい話なんだけどさ、この前それこそ終電ギリギリぐらいの電車だったから、うん、それこそ日本放送から帰る時に日比谷線乗ってたんですよ、うん、したら、はい、大手町かなんかから女の人が乗ってきて、うん、まあ終電間際ぐらいですか、うん、そんな混んでないっすよ、うん、で、まあ、年の頃なら20代後半ぐらいの、うん、はい、まあ、髪の毛肩甲骨ぐらいの感じのちょっと茶色ぐらいの感じで、まあ膝上ぐらいのなんか緑色のスカートに、まあなんつうんすか、サマーニット的な感じの、胸元が開いてる感じじゃないんですけれども、ちょっとふわっとした感じのなんかものを着てらっしゃる感じ、半袖のやつとか着てらっしゃる感じの、まあ見た目中の中ぐらいの、
いやまあそのそれも
いいじゃないですか、
どのぐらいなのか分かんないですけど、
野球で言ったら一番甘い球ですよ、真ん中。大谷に投げたらもうな5階席まで運ばれる。中の中ぐらいのさ、なんかちょっとまあ地味な OL みたいな、なんか靴とかもなんか俺の正面に座ってたからさ、靴とか別にハイヒールでもなくかかとのちょっとぺったんこみたいな感じのやつの、でなんかこう地味な、うん、透明なストッキングみたいな履かれてる感じの、はい、なんですけど、
うん、すげえ見てんな、
そう、それを人が
見過ぎてるみたいな
俺の正面で寝始めたんですけども、うん、 その
仕事帰りで、
うん、その膝上ぐらいのミニスカートの、うんうん、から見えてる膝が15センチぐらい空いてるわけ。
15センチは結構じゃないですか。
で絶妙なエロいのよ。
たまにありますよね。
絶妙にエロくて、
うん、ちょっとまあ寝ちゃったかな、
低い姿勢で座っちゃったりして、ケツ浅くして、
この女絶妙にエロいなって。
いやいや、まあ混んでないし、
他にでも、他にでも、おこれはって思って周り見ると、たまに俺の以外にもちょっとチラチラ見てるけど、お前気づいた、お前もみたいな。
お宝があるの気づいた。
何の仲間意識なんですか。
いや、この女今絶妙なエロさ醸し出してんなと思って。
まあだから、帰る、仕事終えて帰るだけ、
はいはいはい、
まあね、
ああ一日疲れたな
ーってうとして、でね、膝がちょっと15センチぐらい空いて、もう見えそうで見えないですよ、でもちろんのように絶妙なエロさ醸し出してんなと思って、でそうか、こいつ20代半ばぐらいか、彼氏とかいんのかな。こんな地味な面してセックスとかしてんのかなって。お前もセックスしてんのか、バカ野郎。
誰なんすか、言ってる立場誰な
んすか。誰な
の。セクハラ上司でもないし。
バカ野郎、この野郎。彼氏のチンポ超えたりしてんのか、こんな地味な面してるくせに。けしからんだよ、お前。
まあね、考えるだけだったら自由だけど、もし脳内を判別する機会があったら逮捕です。危険分子です本当に。
けしからんと思わない？ね、でも、
いや、けしからんっていうか、まあだから寝ちゃ、無防備だなっていうことではあります、
ね。いや、無防備だなの先よ。こんな地味な格好して地味な面してくせに彼氏とセックスをしてる。
そう、自由です。
けしからんな。
自由ですよ、そんなの。
許せんなって。
石川さんの許しいらないんですよ。許しの声がないんですよ。
こんなよ、真面目そうな顔して、彼氏にうだちとか舐められて感じたりとかしてとか、バカ野郎って。
いいだろ、それ別に。感じやすくてもいいだろ。うだちが性感帯でも別に問題ないでしょ、それ。
たまに青缶とかもしてんのか、バカ野郎。
場所だって、その人、他人に迷惑かけなきゃいいですよ。
すごいね、本当そこまで考えられちゃ
う。いや、考えられちゃったよ、
マジで。
これが、
放送
作家っていう。そんな結論じゃないです。
これが放送作家。
職業差別じゃない。
職業差別。
いや、まあまあ、そういう時ありますよね。
いや、だってさ、まあ、
ね、あ、そいつのバックボーンをひたすら考えちゃう時あるよね。
そうそうそうそう、考えちゃうわけよ、うん、
いや、バックボーンっていうかね。
俺にはね、結構膝頭15センチまでしか開いてくれないのに、はい、彼氏の前で開いてんだろ、バカ野郎。
てか、まず別に石川さんに対して開いたわけじゃない。石川さんに向けて、
バカ野郎、
石川さんだったら15センチぐらいかなって。っていうわけじゃない
んですよ。見えそうで見えない絶妙な絵は開き方しやがって、バカ野郎。でも彼氏には顔突っ込まれてんのか、バカ野郎。悔しいなって。
悔しさ、悔しさ、結果悔しさ、
やっかみだな。
ほんま、
あーセックスして、
インサイドバライ捕まるな、これ。もうすぐだな、これ
。Tサイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TVDVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど、さまざまなコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは、www.be-side.jp にアクセス。
放送作家ってどんなお仕事なんですか。
パメドリダーの人も来てこねえしよ。
アナル見せて。
イブはメブラ。
天国のおばあちゃんも見てるよ。
これダメだ。
言いたい。
知らねえよ人生相談。
相談されたところで、知らねえよとして答えることができない、さまつな悩みをご紹介していきます。
はい、放送作家ってこういう仕事です。
これが全てです
。妄想です。妄想とやっかみです。妄想でやっかんでるんですね。著書の方だったかもしれない、もしかしたら。彼氏とかいない。
そうです。
はい。
まあ、逆に、めちゃくちゃやりまんだとしても、石川さんが別に関与することじゃないです。
やりまんのパターン想像してなかったな。
どっちであっても石川さんがどうこう言うもんなんじゃない。
やりまんだのエロいな、あれで。
どっちであってもいいんです
よ。あれでやりまんか。中の中なんだぜ。それでやりまんだったら
いい。それが本人のチョイスなんだったらそれでいいんだ
よ。エロいな。職場の両隣の男両方ともやってるって。
言う方には言わず。
言わず。はい、行きますか。
北海道ペンネーム元気100倍パイパンマン。皆さんご存知かもしれませんが、
うん、
僕の家には Wi-Fi どころか、
うん、
有線 LAN すらありません。
え、そうなの？
まだ。
ですので、
うん、
DVD を購入して、
うん、
1日1つのチャプターに限定して、
うん、
それを大事にしながら線ずらして線ずらせていただいてます。
更新しないでください。
これあれか、もしかして稚内の自作を出たのかな、パイパンマンは。
あ、そっか。
うん、
だって稚内時代はもうガンガンエロ動画とか見てたじゃん、
う
ん、
ああそうか。じゃあ今環境が、うん、と違うと、
うん、
しかし DVD を定価で買うと、
うん、
とんでもない出費になってしまいます。
まあまあお高いお高いですよ。
なので、
うん、
ゲオで、
うん、
5本で1500円のレンタル落ち AV をレンタル落ちの AV を購入しています。
ありますよね時々。
貧乏大学生なので、
うん、
地雷の AV を引いてしまうわけにはいきません、
うんうん、まあ確実に当てたよね。
これは生死に関わる大事なことなのです、
うん、
生死だけに、
うん、言うと思った
もしやと思いました
が、うん、
というわけで、
うん、
僕はレンタル落ちコーナーで気になった作品を見つけては、
うん、
ゲオの Wi-Fi を使って、
うん、無料Wi-Fi、フリー Wi-Fi あんだゲオ、うん、
DMM のレビューを、
うん、
参考に、うん、DMM のレビューを参考に、
うん、
ありかなしかを決めてました、
うん、
そんな時に一、
うん、
つのレビューが目に留まりました。
うん、
それは高橋翔子の AV のレビューで、
高橋翔、
元グラビアアイドルと言われましても、
うん、
全く彼女のことを知らない僕にとっては、
うん、
興奮材料になりません
、うん、
グラビアは、
うん、
熊田曜子で止まっています、
うん、不勉強だよ
若いチャラついた髪型の男と絡むと、
うん、
それだけで萎えるようになってしまいました、
うん、
というか男とも絡まなくていいです
AV の概念が、
うん、とあり、
うん、
僕は、
うん、
でって話柴田さんばりに、
あんたっちゃんも柴田さんばりに
でって話、
うん、
だいたいレビューっていうのは作品についての感想だろ、
うん、
ずっとお前の情報ばっかりで高翔の情報皆無じゃねえかよ、
うん、
お前お前お前、
うん、
ずっとお前の話てかさ、お前その AV に対してのモチベーションで、
うん、
よく DMM の会員登録してそこからログインするっていう
確かにそんな、ね、めんどくささはあるんだ。
意外とめんどくさい手順踏んでまでレビューしようと思ったな、
うん、
DMM が生活の一部になってるぐらい見てる俺でも、
うん、
レビューはめんどくさくて、
うん、
仕方ねえからな、してないからな、
うん、
あと45人中5人は、
うん、
なんで参考になったって投票 投票してるんだよと腹を立てながらも、
うん、
高翔の AV を脇に抱えて、
うん、
のれんをくぐって、
うん、
レジに向かったんですが、
うん、
これは結果的に僕もクソレビューを参考にしてしまったんですか、うん、また僕もこのレビューが参考になったと投票するべきですか、
ね、すげえ素朴な疑問なんですけど、
うん、
まあ、DMM とかってサンプルの動画見られるじゃないですか、
はいはいはい、
その上でもレビューを気にして皆さんお買い求めになるんですかね。あ、
どうだろうね。
サンプルの動画見たら好みかどうか大体わかるじゃないですか、
うん、
人が抜けたか抜けないかっていう話って参考になるんですか自分なりの性癖とか好みとかもあるじゃないですか。本さんどうされてるんですか。
レビューっていうのは前、うん、ぶっちゃけ読んだことはないですね、
はいはいはい、
AV に関してのレビューっていうのは、う
ん、はい、食べることは違いますからね、
うん、あとなんかストーリーもの、まあストーリーあるけど、
はいはい、
だそれがどうこうなんかあの矛盾伏線回収できてなかったのか
解除しないすることじゃねえんだよ AV っていうのは
みたいな
映画としてみんな
そうそう
脚本の爪の甘さがみたいなことじゃないと思う。
抜けるか抜けないか生きるか死ぬかなんだよAV は
逆にそのね、うん、タイトル見て、
うん、
それを DMM で検索してっていう、うん、なんか本当に絶対無駄にしたくないっていう、うん すげえなと思う。
パイパパの執念ですね、うん、続いて
東京都練馬区加速しちゃうぞ。33歳、はい、3歳ポスティング業、はい、兼 MC 業。
MC 業って何？
私今日も京都で、うん、人んちのポストに紙くずを突っ込んでいます、
うん、いやいや有益な情報ね。
ポスティング業ね。
毎日毎日原付で、うん、都内を走り回り、うん、鮭のザーメンのように紙くずを撒き散らしているんです、うん、してるんですが、そんなことをしていると、うん、それなりに都内の道に詳しくなりました。おかげで、うん、最近 AV の新しい楽しみ方が生まれたのです。うん、それは、うん、AV の制作サイドは、うん、撮影場所の周辺への配慮として、うん、地名のわかる標識や、うん、お店の看板などにぼかしを入れるんですが、
はいはいはい、
人呼んで、うん、人んちのポストに、うん、紙くずツッコミおじさんとしての知識を生かし、うん、周囲の風景から、うん、撮影場所を特定してからオナニーをする。人呼んで、うん、人んちのポストに、うん、紙くずツッコミおじさんにです。先日も3本の AV を見たんですが、1本目は、うん、女優がインタビューを受けながら、うん、歩いていた時の風景から、うん、あー右手にこの規模の茶色いマンションがあって、うん、で上り坂の先に信号と植え込みがあって、うん、あって通りだろ、うん、これは南馬込だな。という具合に場所を特定。
すごい。
2本目も、うん、ああ公園な、うん、この規模の公園、うん、で隣に川が通ってて、うん、ああもう分かったわ、うん、俺んちの最寄り駅やわ。つうか駅よりももっと俺んちの近くに来とるわ、うん、俺んちの近くは一大 AV 農場やの。最高やな、うん、とあっさり陥落。3本目は、うん、かなりの強敵で、うん、どうにも特徴のない駅前での撮影で、うん、情報が少なかったものの、うん、制作サイドが、うん、わざわざぼかさな制作サイドが、うん、わざわざぼかさなくてもこの動作なら読み取れないだろう、うん、と思ったのか、うん、ぼかしを入れてなかった、うん、皮膚科の看板から、うん、病院名を読み取って Google で検索しなんとか場所を特定するに至りました。
いやーやったったわ。
誰に対しての
ワイの読解力を舐めとったらあかんで制作サイド班。これに懲りたらもうちょいきつめに
懲りはしねえよ向こうも。
ぼかしを入れるんやな、うん、まあそんでもワイの人んちのポストに紙くずツッコミスキルなら、うん、すぐに特定したんねんけどな、うん、と非常に上機嫌で AV を見終えたんですが、うん、気づくと私のおちんちんは硬さと熱を失っていました。
まだ寂しい。
ひょっとして私は人間が簡単に煩悩をせさり悟りを開く方法を見つけてしまったんですか。
いやでもさ、うん、今さらながらの話だけどさ、 Google すごいね。マップというかストリートビューとか、あの一連のシステム、
撮影してるでしょあれ、
うん、あれすごいよね。
すごいよね。もう簡単に特定できちゃうもんね。しかもほとんどっていうか、まあ大体無料で使える、
はいはい、
って信じられないですよ ね、うん、なんでっていう。
俺さ、そもそもがさ、なんつーの、ホームに設定してもヤフーだからさ、うん、Google とかってあんま使わないの、はいはい、マップとかもヤフー使うことが多いんだけどさ、うん、この前久々 Google 使ったらさ、はい、すげえなーと思い、なんかさ、うん、だんだんさ、こう衛星写真か航空写真からさ、うん、だんだんどんどん近寄ってって、はいはい、最後ストリートビューになるんじゃない、うん、
はいはいはい、
あれすげえなと思いつつ、うん、俺ストリートビューうまく使えないんだよ。角度が変えられないんだけどさ、みんなわかる。角度変え、あれうまく使える？
いや僕もほとんど使わない。初めて行く場所の時に、うん、ちょっと迷いそうだなっていう時だけ、
うん、
あの家で見てって、うん、最後は、うん、その地図を、うん、マップパソコンからスマホに、うんうん、っていうかまあなんか Google 上でそれを覚えさすのかな。でそれをスマホで見て、うん、誘導してもらってって感じですね。
俺なんかさ、思い通りに角度変えられないんだよね、なんか。絶妙なと、あ、そもそもの操作法が俺分かってないんだと思う多分。
いやでもあんなんよく、本当よく、
スマホだとほらあれ、うん、自分たまにさ、どっか知らないとこに行くときさ、うん、なんか住所入力して、うん、目的地の、
うんうん、
でなんか自分が今 こういう風に行けば、
あ経路こう行けば、うん、
道につくその場所に着くよっていうので、うん、なんか自分が方向に着すぎて、
うん、分かる。俺もねマップはそうそう、マップアプリはね大体苦
手。あれね全然違うとこある。もうだんだんどんどんさ遠くなってっちゃうんだ。
あなるほどね。
あとあの東西南北で言われ出したら一切分かんない、
分かんないね。
北って言われても何が北を認識してる人間っているって。
でもそれこそあれじゃないですか、うん、カーナビみたいな使い方できないんですか。
まあ、いや多分ほとんどカーナビで一緒っすね。
いやだからあのナビしてくんないですか音声で。
します。ペコペコーンっつって、うん、でちょっと歩いて離れると、うん、そっちじゃないですよとか。
本当、
うん、あとはまあモードの選択によるのかな、うん、それだとちょっと別の行き方すると、うん、何百メートル遠くいい行き方ですけど、うん、こっちはこっちで行けます。あそうなんだ。みたいな。であとプラスそのそれだとプラス5分になります、相当ねあの便利なの。
精度がすごいんだもん。
ただ使いこなせない。
いやいや
怖いです。
僕は本当お二人さん僕のことバカにしますけど、あなたたちガラケーと変わんないですからね。
逆に言うと石川さんその地図とか得意じゃないですか。地理系。
地理系得意ですね。
だからあのめちゃくちゃ楽しいと思いますよ。
ああ
逆に楽しくないのかな、その誘導されると。
なるほどね。
分かんないけど。
それだと面白くないかもしれないですけど、
ただ、うん、あの理解がめっちゃ早いと思いますね。あなるほどとか。あ一回こうアプリで、
ね、これで石川ちゃんが重大発表しようか。
お
俺ガラケーを機種変しようと思ってる。新しいガラケーにしようと思ってる。
そっち。
あ、まあ、まあ自由ですけど、うん、絶対スマホの便利ですよ。
いやそれはでもねひしひしと感じてる、うん、スマホを使いこなせたらかっこいいなって思ってるけど、ね、まあ、でもそうしたなって思う。いやだけど俺ほんと多分スマホに変えちゃったら俺基本ネット大好きだと思うのよ、うん、ずっとネットやってる気がするんだよね。だからやめなるべく避けてんだよね。あベッドの上でエロ動画見れる。いいよ別にベッドじゃなくても。
でもまず僕あの最近はあの、うん、スマホの、うん、あれですね、一番はネットフリックス、
うんうん、
あとまあ YouTube とかもそうですけど、あの、うん、だからスマホをリモコンにして、うん、テレビのモニターに、うん、あの例えばドラマとか、うん、YouTube とかを見るっていうのが、うん、主な使い方ですね。
なるほど。
でそれだとなおさら楽しいと思いますよ。
どういうのそれ。
なんかあのね、あでも Chrome キャストなんていうのキャストっていうテレビで見るの、うん、なんかね1個買って、うん、多分いっぱい種類あるんだけど、俺は Chrome キャストってやつ買って、それを挿してスマホそう、うん、テレビ側に挿して USB で、はい、でスマホ側となんか連動挿して
マジで
ってやると
ね、リモコンなの。
まあリモコンそうですね、これで操作してピピ
っていうか、まあ、ガラケーなめてっしょマジで。
まあ正直なめ
て、俺が次に機種編集と思ってるガラケー、うんうんうん、アプリ落とせっかんね。裏技使えば。
だからスマホでできるんですよ。
裏技使えばアプリ落とせっかんね。
いやスマホで成功法でできる
んです、うん、マジでアプリ使えっか。お前なめんねマジで。
Wi-Fi
にも使えるからね。テザリングもできるんだからね、ガラケーで。
スマホだって、ね、全部スマホでできる。
LINE はでガラケーだからできないことにして。LINE はガラケーだからできないんですよ。
いやいやいや。
この鉄板の言い訳、ガラケーだからできないんです。
まあでもだから、別にね。
YouTube とかもでもアプリで見た方が早いもんね。
早い。
早い。
ネットで見るよ、
ね。なるほど。いやだからそれこそ三浦が言ってたベッドに寝転びながら DMM を見るみたいなのは、うん、俺もうそれで言い出すじゃない本当であればタブレットからからできんだよね。
まあそうですね。
そうだね。
一緒ですよね。
そうそう。でしかも家 Wi-Fi 飛んでるから、うん、全然できんだよね。でもやっぱオナニーは分けたい。続いて
山梨県下半身。
おい、
はい。
僕は高校大学で割とがっつりとラグビーをやっていたんですが、
ほうほうほう、
身近な人たちからはよく、うん、アメフトと間違われます。
今ね話題ですからね、うん、
特に、うん、昨今のアメフトの一件については顕著で、
うん、
普通に考えてありえないとか、うん、あんなの傷害事件だなどと、
うん、
二言三言添えられて意見を求められます、
うんうんうん、
どう思うも何も、
うん、
元ラグビー部としては正直どうでもよすぎることで、うん、
そうだ、
グランド内の出来事なんで、
うん、
グランド外からは何とも、うん、とそれなりに有識者ぶって答えていました。ただ、うん、違う人から何度も同じような質問を受けて、
うん、
その度に同じことを答えるばかりで、うん、いちいちイライラしてきます、
うん、
質問が多くなるにつれて、
うん、
おい アメフトとラグビーの区別もつかねえやつが、うん、あれこれうるせえよ。まあね、あ普通に考えてありえない、うん、知らねえよ、うん、だいたいアメフト自体ろくに知らねえお前みたいなのが、うん、普通を語るなよ。お前が言う普通って日常生活での普通だろ、うん、言わせてもらうけど、うん、スポーツを日常の普通で考えたらどのスポーツも成り立たねえんだよ。
そうね、うん、
このバーガーと。とは言えず
言えないだろうね。
その一方で気がつくと、うん、同じアメフトの選手として、うん、ショックな出来事ですと。
アメフトじゃねえじゃんお前。
嘘をついてる自分。
明確な嘘。
そうなんだ。
そういう僕自身、うん、アメフトについてよく知らないんですけど、うん、そもそもアメフトとラグビーって何が違うんですか。
いやまあ、この前ちらっと話しましたけど、もしドラの作者、はいはい、もしも野球部のマネージャーが、マネージメント読んだら、はい、その岩崎夏美さんっていうのが、うんはい、まあ、僕が担当してる土屋レオ君の番組の月曜日のコメンテーターで入ってらっしゃるんですけど、はいはいはい、アメフトも結構お好きで、だからここ俺実はこの日大のアメフト問題って最初に知ったのって、うん、あの今ニュースで流れてる映像を、うんはいはい、岩崎夏美さんのがツイッターでリツイートしてるので見て最初に知ったので、それでアメフト好きだし、アメフトお好きなんですけど、そのアメフトっていうのは多分なんていうの、元はラグビーかフットボールかだと思うんですけど、うん、岩崎さんがおっしゃってたんですけど、うん、それをアメリカ人が思いっきりエンターテインメント性を高めてもっと面白くしようって思って作ったスポーツなんだって、アメリカンフットボールっていうのは、
ルールとか、
はいはい、いろんなとか見せ方、うん、だからそれこそほらシーバーつけてるじゃないですか、監督から選手に指示出したりとか、はいはいはい、そういうことも含めて全部エンターテインメント性に特化したスポーツなんだって。だからアメリカ人があれだけ熱狂するのはやっぱ当たり前なんだって。
野球より全然人気あるもんね、
うん、
アメリカ人好みに
好みのショーアップされたスポーツなんだって。
スーパーボールっていうのはつまりアメフトの、
アメフトの頂点を決めるやつ、ね、うん、でもそこにさ、例えばさ、なんか有名なアーティストのライブとか入れたりして
さ、ね、う
ん、なんつうの、スポーツ自体をエンターテイメント化したのにさらにエンターテイメントを乗せるっていう、すごいよね、
究極の
究極の。
でもそのエンターテイメントがちょっとこっちにも来てるもんね、日本の、日本も野球でもそうだけど、
そうね、スポーツとかには来てるもんね、うんうん、だからそれで言うと俺前も話したかもしれないけど、やっぱ好きなのは、うん、X ゲームっつうの、
はいはいはい、よくね BS とかで、
そうそうそうそう、あの今やもはや冬のオリンピックのスノーボードとかの種目半分ぐらい元が X ゲームのやつでしょ、う
ん、なんか、だから見た目が派手で、うん、かっこいい感じの、
そうだよね、
うん、X ゲームの面白いんだよな、うん、続いて、
はい、
大阪市この花区、
はい、
メソポタミア31歳、
はい、
レギュラー番組の数が11本という売れっ子みたいな状況になって、うん
売れとるね、そもそれは
早2ヶ月、
すごい
周りから、うん、忙しいでしょと言われても、
うん、
いや仕事量的には全然ですよ、
うん、
仕事の時間的にはしんどいですけどね、
うん、
というやり取りと、う
ん、まあフリーだからね、それはね大事よ、まだできますよか、
何時ぐらいに寝るんですかと聞かれて、
うん、
ああ大体8時から10時ぐらいに寝て、
うん、
2時に起きてますね
夜の8時から10時に寝て2時に起きてる、朝の番組やってますからね、みそぽくん
と、
うん、
こんなの女子アナが言ってるのしか聞いたことないわナイスわ、
うん、
というやり取りがかなりの頻度で行われるぐらいで、
うん、
まあなんとかやれるなぐらいに思っていたんですが、
うん、
先日ちょっとやばいことになってしまいました、
うん、
というのも、
うん、
早朝の番組を終えて、
うん、はいはいはい、
こっちはそろそろ帰ろうかというタイミングで、
うん、
今出社したて感満載の社員さんから、
うん、
メソポさん、
うん、
来週いつだったら取材に行ける、
うん、
という魔の一言を言われました
こいつなんかその取材行ってやつで京都の端っこの方まで行かせてたもんな、うん、
スケジュール上に無理がなければ、
うん、
仕事を断るのが苦手な僕は、
うん、いやフリーだからいいよ、うん、それだよ、
月曜なら大丈夫ですよと答えたところ、
うん、
向こうから、
うん、
あそっか、
うん、
火曜あっちの取材があるもんね、
うん、
じゃあ月曜で調整しとくわと言われて、
うん、
そういえば火曜にも取材があることを思い出しました、
うん、
なので、
うん、
月曜の早朝にオンエアを終え、
うん、
そのまま奈良へ取材に行き、
うん、結構遠
いな、うん、
夕方頃に帰ってきて、
うん、
翌日の仕込みや、 翌日の取材の準備をして、うん、家に帰ってすぐに就寝、うん、4時間ぐらい寝て、うん、早朝の番組を担当してから、うん、お昼に、うん、梅田で取材、
うん、梅田、うん、
トンボ帰りで局に戻って、うん、箱番組の収録という、うん、便秘の OL のクソぐらいに詰まりクソぐらい詰まりに詰まったスケジュールを、うん、なんとかこなしました。さすがにしんどくて、うん、いやこんだけ忙しいのにセックスもできないの意味わかんないよなえメソボさんそんなに働いてるんですか、うん、すごい抱いてください
誰なんだ
すごいから抱くまでセックスまでのストローが短すぎる、う
ん、むしろ メソボさんは寝てても、うん、寝てても寝ててくれていいです、うん、私が勝手に腰を振りますからぐらいのことを言う女いねえのかな、うんうん、いやもうさセックスしかないよ金とセックス、うん、俺のモチベーションを上げるのはこれしかないよ、うん、しこる時間もねえぐらい働いて、うん、たまにしこったらびっくりするぐらいの大量のザーメンが出るんだザーメンが出るんだぜ
ぜ
すぎ
ちゃ
んやってらんねえよ、うん、もうドポッと出るんだから自分でも引くわな
どういう
独
白なんだよ
などと頭で思ってたんですが、うん、これまた疲れてたからか、うん、少々言葉が漏れ出ていたようで、うん、僕は小さい声で
セックスしたい
とか言いながら、うん、番組のブログを書いていたみたいです
番組ブログを書くとかすげえリアル
おかげで先輩から、うん、おめそぼ、うん、心の声が漏れて、うん、新人の AD の子がドン引きしてたぞと注意されてしまいました、うん、いやまずいことになったな、うん、とは思ったんですが、うん、僕の現状と僕の願いを知ったわけですから、うん、この AD が僕とセックスしてくれると考えていいですよ、うん、
ないですねじゃあ続きは3部でーす、はい、
石川
ほんま
ブルンの
B-side of your life。